世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。
グダグ、こんにちは。今週はノルウェーの挨拶でこんにちは、グダグから始まりました。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。表はひらがな、なしは漢字、果物の梨をイメージしたマスコットキャラクターなんだよ。おもてなしちゃんの仲間ソックスファイブと一緒に世田谷を盛り上げる活動をしているんだ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していなーしゅ。さて、今週は世田谷区内を走る電車、小田急線のおもてなしを紹介するよ。小田急さんといえば、今年の春、海老名駅前にロマンスカーの往年の車両を並べたロマンスカーミュージアムをオープンして話題になったよね。お友達行ったって言ってたもん。他にも下北沢の下北線路街の街づくりを行ったり、地域の足としての役割以外にも様々な取り組みを行っているんだよ。今回はその中から郷土湖をメインに紹介します。郷土湖とはアルファベットの大文字で KYOUDOKO 郷土湖と書くんだ。小田急線沿にある駅周辺の今を楽しみながら地元にもっと愛着を持ってもらおうと開発されたアプリ、コミュニケーションアプリらしい。どんなアプリなんだろうね。今週は小田急電鉄新野拓郎さん、そして清水隆さんお二人をスタジオにお迎えして、小田急線のおもてなし郷土湖についてお話を伺っちゃいます。お楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはを紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのは北欧スカンディナビア半島の西側に位置する国、ノルウェー王国、通称ノルウェー。ノルウェーの魅力はなんといっても息を呑むような大自然。夏は海岸線に広がるフィヨルドの絶景、冬は夜空に輝く幻想的なオーロラ。うーん、なんて自然が豊かな国なんでしょう。1994年、ノルウェーのリレハンメルで開催された冬季オリンピックを覚えている人も多いんじゃないかな。そしてノルウェーはちょうど今白夜のシーズン。首都オスロでの日没時間がなんと夜10時から10時半頃で、その後も太陽は水平線ギリギリのところにあって沈まないんだって。白夜、ちょっと体験してみたいよね。そんなノルウェーの公用語はノルウェー語。ノルウェーはかつて数百年にわたってデンマークに支配された時代があり、ノルウェーは言語も含めてデンマークの影響を強く受けている国なんだ。ノルウェー語でこんにちははグダーグ、直訳すると良い一日をっていう意味で、こんにちはっていう挨拶の言葉として使われているんだ。グダーグ以外にヘイっていう挨拶もよく使われるよ。一日中使える便利な挨拶の英語のハイと似てるね。やや改まった場所ではグダーグ、気軽に声をかけるときにはヘイで OK。
ノルウェーの人に会ったら、グターグ、または、はい、と笑顔で挨拶してね。今週は、ノルウェーの挨拶でこんにちは、グターグ、そして、はい、を紹介しました。世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト。
おもてなしの最前線、今週は小田急線のおもてなしに迫ります。スタジオには素敵なゲストをお迎えいたしました。ご紹介いたします。小田急電鉄株式会社経営戦略部新野拓郎さんと、株式会社小田急エージェンシー清水隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では自己紹介を兼ねて一言いただきたいんですが、新野さんからお願いします。
はい、小田急電鉄経営戦略部に所属する新野と言います。今日ですね、人生初のラジオ出演ということで、すっごい緊張してます。
光栄です。
今日はFM 世田谷をお聞きのリスナーの皆さんに、しっかり郷土湖の魅力をお伝えできるようにお話しさせていただければと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。清水さんどうぞ。
はい、小田急エージェンシーグループ推進部の清水と申します。世田谷区在住歴は8年ということで、実は今日こちらのヨガスタジオまで歩いてお散歩がてら伺いました。地元にもっと愛着が生まれるようなコミュニケーションアプリ郷土湖ということで、詳しくぜひご紹介させていただければなと思っております。
よろしくお願いいたします。まずは小田急線のおもてなしを紹介していただこうと思います。世田谷区内を走る電車でいつも本当に私お世話になっております。地域の足としての役割以外にも本当に地域に密着した様々なサービスがあるんですよね。
はい、まさに小田急電鉄はですね、その町の個性、はい、特徴を生かして町への愛着をお客様とともに育むような町づくりを行っております。うん、はい、最近で言うと下北沢のエリアは、はい、地域の特色を生かした開発、はい、街づくりを行っておりまして、郷土湖アプリについてはそういった街への愛着を育んでいく、はい、そんなサービス事業の一つというところでご紹介をぜひしたいなと思っております。
あと私も小田急線沿線に住んでますので、うん、小田急の OP カードとか持ってたりするんですけれども、オーネっていうサイトに登録すると、例えば子育てサービスが受けられたりとか、あと傘、うんシェア、うん、傘をシェアリングできるとかいろいろあるんですよね。
そうです、相傘ですね。
はい、はい、あと最近では自転車もシェアできたりとか、
はい、
本当になんか便利な感じになったなと思って。
新しいライフスタイルというか暮らし方がいろいろと生まれている中で、はい、地元の、暮らしをより豊かにするようなサービスもたくさん増えております。はい、うん、
スマートフォンを使っていろんなサービスを受けることができて、でそんな中で特に注目のサービスが生まれました。それがおもてなしのメインテーマとなります、今の街を楽しみ地元の街がもっと好きになるアプリ郷土湖スタートしたんですよね。ぜひ紹介してください。どんなアプリなんですか？
はい、郷土湖アプリですが、はい、2020年2月にスタートしました、はい、もうちょっとで1年半とところで、地元の人に的を当てた、
はい、
共同会話に縁やゆかりのある方のためのアプリということで、はい、そういった方々が地元の、地元に愛着を持ってもらえるような人と人をつながっていくといったことを、コンセプトにしたアプリケーションという形でやっています。
スタートのきっかけっていうのはやっぱり地元愛なんですか？
そうですね、自分の地元に愛着を持ってもらうといった時にどんな要素があるのかなととことん考えまして、
はい、
地元の飲食店、そこに来店するお客様とか、あと常連になってもらうそういった関係性といったところに、はい、フォーカスを当てまして、人と人、人と町がつながっていくということを後押しするようなアプリとして開発しております。
すごく嬉しいんですけど、まず第1弾が共同なんですよね。世田谷区のね、小田急線の共同駅エリアが第1弾ということで、これは何か理由があるんですか、新野さん？
ですね、これは、我々本社が新宿にありまして、はい、新宿からのアクセス性っていったところも当然あります。で、共同をですね、に大体飲食店320店舗の飲食店があって、 はい、これあの梅ヶ丘から、新百合ヶ丘までで考えると、はい、一番飲食店のある地域だったんですね。
なるほど。
これ結構面白くて、うん、そこに我々あのこの企画考えてる時に毎晩のようにこう飲み歩くような形で、はい、あの話を聞いていきました、はい、そうするとやっぱりあのすごい個性豊かなお店さんがあってですね、そこで会話をしている、
はい、
お客さん同士のコミュニケーションっていうのがなんか我々の目指すところとすごい近しいものを感じたんですね。でそんな町でこのコンセプトの強度校を、成功させることができたら他の地域にも、はい、広げていけるんじゃないかといったところで、まずは共同に的を当てて動くこととしました。
あのこの強度校の名前の由来も共同にちなんでなのかなと思っちゃったんですけど。
はい、あのそうですね、あの出だしはあのそういったところもあったんですけれども、今日どこに行こうと思った時にあの見つけることができるアプリといったところで、はい、強度校としました。
そうなんですね、いい名前。このアプリできることは何ですか？
はい、あのお店をまずは魅力的なお店たくさんございますので、
はい、強度ね、
うん、はい、あのこのお店を検索していただくような、
はい、
まあ、情報のツールでしたり、実際に気になるお店に足を運ぶきっかけとして、
はい、
お店さんから魅力的な情報も発信されますので、うんうんうん、まあ、地図を見ながらもしくは自分の気になるお店はどこかなといった形で、
はい、
あの検索機能もうまく活用いただいて、お気に入りのお店を見つけていただくと。でお気に入りのお店が見つかった際にはですね、はい、店舗さんやそこのお店に足を運ぶ常連さんとも掲示板といった形であのコミュニケーションを直接、
うん、
あの取ることもできます。
面白い。そんなの今までなかったですよね。
そうですね、あの他のこういったグルメ系のアプリだとか、はい、他の SNS とも違いをうまく出せるような機能として、特徴を作っていくということも意識しております、
は
い、
私ね早速アプリをダウンロードしたんですが、アルファベットで強度校 KYOUDOKO 強度校でダウンロードして、毎日お知らせが来るんですよ、うん、今日ここの私はお酒が好きなんですけれども、お酒を扱ってるお店から今日何々のビールをあげましたとか、
はい、
あとワインとかも好きなんですけどね、それのおつまみだったらチーズ美味しいのありますよね、うん、何々のチーズが入荷しましたみたいなお知らせが毎日のように入ってきて、うんうん、これは嬉しいなと思いましたし、こういうのでお知らせ来なかったらわからないなと思って、うんうん、これは便利だなと思いましたよ。
まさにあのタイムリーなお店の売り出しメニューでしたり、うん、
はい、
こんな食材入りましたと、ぜひ足を運んでくださいといった形でお店さんにもタイムリーな情報、
はい、
旬な情報を発信いただいて、それを魅力にいろんなお客様に足を運ぶきっかけを作っていけてるのではないかなと思ってます。
あのアプリを、開くと地図が出て、うん、で共同のとこに行くとあの登録されているお店がバーって並んでて、そこをタップするとそのお店の情報が出てくるんですけど、でそのお店の紹介の中で結構その紹介も面白いんですよね。あの地元に密着した感じの紹介の仕方っていうか、うん、なんていうんですかね、共同在住歴何年とか、うん、共同にはこれだけの思い入れがあるとか、なんかそのそれぞれのお店の方が共同愛についてすごくなんか語ってるような紹介だったりとかして、それもなんかすごくいいですよね。
私もあれ見てて、あのすごいいいあの紹介文になってるなっていうのを思ってるんですけれども、はい、あのお店の方の共同愛ですとか、あのお店がどういう思いで作られたのかっていう、そういったメッセージがあの書かれているので、あれを見てるお客さんってきっと楽しんであのメッセージも読んでもらえるんじゃないかなと思ってます。
うん、まずはこのアプリをダウンロードして、で共同エリアに遊びに行き、で自分のなんかお気に入りのお店をまず見つけ、で見つけ終わったらまた楽しみとして、あの店長さんや街の人をフォローして、そういうねアイコンとかがあるんですよね。あの共同公園近くの店舗とか常連カードとか街の人マイページっていうアイコンがあって、それをタップするとまたそこから世界が広がるっていうか、また面白い情報を仕入れることができるんですよね。
はい、あの何度も足を運びたくなるようなきっかけが、あのフォローした後に掲示板でのコミュニケーションを通じて、
うん、
もしかしたらそういうきっかけが生まれるんではないかなということも期待してますし、あの自分が通うお店以外にも、あ、こんなお店があったんだという新しい発見もこのアプリを通じて提供できるんではないかなというところでやっています。 ます。
結構このアイコンの中で街の人っていうところアイコンがあって、それをタップするといろんな個性豊かな人が登録していて、その方々も発信情報を発信してるんですよね。で、気に入ったらその方をフォローしてまた情報を仕入れてっていう面白い使い方ができるななんて思いながら、感心しながら結構1時間ぐらいいじってました。
ありがとうございます。
どうですか、ユーザーさんの声、お店の声っていかがでしょう。
お店さんからはこのアプリを見て、初めて来てくれたお客さんもいるんだよっていうようなお声をいただいてます、はい、でお客さんからはここのお店ってこんなことやってたんだとか、今日はこういう情報があるのね、私が日本酒が好きなので、はい、日本酒の海鮮情報が上がってるみたいなところから今日行こうっていうような、行動が出てきているので、すごいいい形になって、お店さんの情報とお客さんの情報がこうつながってるんじゃないかなと思います。
何か印象に残ってることとかってありますか。
そうですね、お店さんがぜひご紹介したいメニュー、はい、そういったところは、ある意味ユーザーの皆さんも期待している情報だと思うんですが、はい、それ以外にも街にちなんだ地域ならではな情報でしたり、お店さんからすればメニューとか、キャンペーンの情報以外にもそういった街に根ざした情報を発信していただけてるといったところが、はい、まさにアプリケーションのこの思いというか、はい、コンセプトに通ずる部分としてご活用いただけてるシーンなのかなと思ってます。
テイクアウト情報とかまでゲットすることができるんですよ。今参加しているお店さんってどんな感じなんですか。
はい、現在49店舗、はい、参加登録いただいております。飲食店さんのジャンルは本当多岐にわたりまして、イタリアン、中華、和食といろんなジャンルのお店が揃っております。で、共同に根ざして長く、お店を開いているお店もあれば、最近お店を開業されたりだとか、共同歴も様々です、
はいはい、ちなみにこのアプリ開発にあたり印象に残っていること、地域の方々とのコミュニケーションで何か思いっていうのはありますか。
これですね、最初このアプリを考えるときに我々先ほど何度もお店さんの方に足を運んで、でそこにいるお客さんとも会話をしましたという話がさせてもらいました、はい、これすごいお店さんとお客さんの声が乗ったアプリになってるんだろうなと思っていまして、でそういった形でこのアプリを開発できたこと、すごいワクワクしながら開発していきました。でこの事業を小田急電鉄だけじゃなくて、はい、小田急エージェンシーと開発パートナーのジョージ&ショーンという会社で、開発、運営してるんですけれども、はい、そういった形でこのアプリを作れてなんかすごい楽しくて、でこれからもこれをこう発展させていけるってすごい楽しく、仕事ができてるなと思います。
共同アプリのこれからなんですけれども、今は第一弾として共同エリアなんですが、今後どんな風に展開していくんでしょう。言える範囲で清水さん。
はい、スタートして1年半まもなくして経ちますが、大半がコロナ中といったところで、なかなかこのアプリケーションを活用したプロモーションでしたり、お店さんの PR どこまでできたのかなといったところ、正直反省もいろいろあります、はい、なのでコロナが収束したタイミングでぜひ商店街の皆さんでしたり、お店さんのそのリアルな、コミュニケーションをうまく促進するようなプロモーション、PR をしていきたいなと思っております、
はい、ちょっと楽しみにしてますからね、
はい、
でここで嬉しいインフォメーションでございます。なんかお得なサービスがあるそうですね。
共同駅にある、共同さんというお店さんがありまして、
共同さん、
共同さん、はい、共同にある共同さん、ちょっと面白いお名前のお店さんなんですけれども、ここが、今日ラジオを聞いて、来店してくださった方に、豚の角肉串、これめちゃめちゃ美味しいんですけれども、はい、これを最初の、1本、250円で、ご提供くださるといったところで、情報をもらっています。ぜひ初めに食べていただきたいものだなと思ってます。詳しくは強度庫上がっていますので、ぜひ見ていただければと思います。
新野さんのめちゃくちゃおすすめの、
これ美味しいんですよ、おすすめです、
美味しいんですね、はい、他に個人的におすすめ の, 清水さんお店あるんですよね。
はい、私もビールワインと共に好きなんですが、はい、ドイツ料理の専門店インゴビンゴさんというお店、私おすすめでして、自家製のドイツソーセージを提供されています。バイエルン州中心地のミュンヘン、この名物で白いソーセージというものがありまして、はい、ちょっと名前が ユニークなんですけども、バイスブルースと呼ばれるものなんですけども、これが絶品です。あの京都湖でインゴビンゴさんもあの魅力的な情報を発信されてますので、ぜひこれを機にチェックしてお店に足を運んでいただければなと思います。
あと参加するあの店舗も今募集中ということなんですよね。
はい、あの共同エリアにお店を開いていて、このアプリに参加したいといった店舗さんがいらっしゃいましたら、ぜひ京都湖で検索いただいて、まあ、ホームページを通じて、ご連絡をいただければと思います。
まずはでも私たちはアプリをダウンロードして、共同の魅力、京都湖の魅力をぜひ体感していただきたいなっていうふうに思います。今日の素敵なお客様は小田急電鉄株式会社経営戦略部新野拓郎さん、そして株式会社小田急エージェンシー清水隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。世田谷区はアメリカ合衆国のホストタウン、共生社会ホストタウンです。ホストタウンとして様々な文化や個性が尊重される共生の街世田谷の実現を目指し、アメリカ合衆国との交流を進めています。また共生社会ホストタウンとして、一緒にできると楽しいねのキャッチコピーを掲げ、障害への理解やバリアフリー化などの取り組みを進めています。世田谷スーパーエール2021では、依然新型コロナウイルス感染症が収束しない中、この状況をオール世田谷で乗り越え、町に活力を取り戻すため、区民、医療従事者、商店街の皆様などへ向け、コロナ禍で活動が制限されている団体の演技・演奏のパフォーマンスなどによるエールと感謝を届けます。現在、このイベントの主催である世田谷おもてなし交流参加実行委員会委員長の保坂区長、三軒茶屋銀座商店街振興組合の飯島理事長、下北商店街振興組合の柏理事長にご参加いただいた世田谷スーパーエール2021オープニングセレモニーの動画を配信中ですので、ぜひ世田谷おもてなし YouTube チャンネルにてご覧ください。今後団体ごとのパフォーマンス動画も順次配信予定ですので、お楽しみに。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。京都湖アプリで地元のお店や町の人から発信される今の情報をゲット。アプリをダウンロードしたおもてなしちゃんの次のステップは、常連になってこのアプリで会話をすることです。楽しみ楽しみ。皆さんもぜひ楽しんでくださいね、活用してくださいね。さあ、この番組では皆さんの身の回りで目にした耳にしたおもてなし情報を募集しています。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com、世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで、あなたからのメッセージお待ちしています。これまで番組で紹介した情報の一部は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレター、ソックス通信にも取材記事が載ってるよ。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているので、こちらもチェックしてね。ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしています。また直近の放送なら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができるよ。ぜひ聞いてね。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、お相手はおもてなしちゃんこと武田よしこよしりんでした。また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。